御言葉を読みいたします。ダニエル書第8章1節から27節です。私ダニエルは先にも幻を見たが、その後ベルシャツァル王の治世第3年にまた幻を見た。その幻の中にあってみると、私はエラム州の都スサにおり、ユライ川のほとりにいるようであった。目を上げて眺めると、見よ、一頭の羊が川岸に立っていた。二本の角が生えていたが共に長く、一本は他の一本よりさらに長くて後ろの方に生えていた。見ていると、この羊は西、北、南に向かって突進し、これにかなう獣は一頭もなく、その力から救い出すものもなく、お羊は欲しいままに、また高慢に振る舞い高ぶった。これについて考えていると、見よ、西から一頭の親木が全地の上を飛ぶような勢いで進んできた。その額には際立った一本の角が生えていた。この親木は先に見た川岸に立っている二本の角のあるお羊に向かって激しい勢いで突進した。見る見るうちに親木はお羊に近づき、怒りに燃えてこれを打ち倒し、その一本の角を折ったが、お羊には抵抗する力がなかった。親木はこれを地に投げ打ち、踏みにじった。その力からお羊を救い出すものはなかった。親木は非常に尊大になったが、力の極みで角は折れ、その代わりに四本の際立った角が生えて、天の四方に向かった。そのうちの一本からもう一本の小さな角が生え出て、非常に強大になり、南へ東へ、さらにあの麗しの地へと力を伸ばした。これは天の万軍に及ぶまで力を伸ばし、その万軍、つまり星のうちのいくつかを地に投げて落とし、踏みにじった。その上、天の万軍の長にまで力を伸ばし、日ごとの供え物を廃し、その聖女を倒した。また天の万軍を供え物と共に打ち倒して、罪をはびこらせ、真理を地に投げ打ち、思うままに振る舞った。私は一人の聖なる者が語るのを聞いた。またもう一人の聖なる者がその語っている者に言った。この幻、すなわち日ごとの供え物が廃され、罪が荒廃をもたらし、聖女と万軍とが踏みにじられるというこの幻の出来事はいつまで続くのか。彼は続けた。日が暮れ、夜の明けること、2300回に及んで、聖女はあるべき状態に戻る。私ダニエルはこの幻を見ながら意味を知りたいと願っていた。その時見よ、私に向かって勇士のような姿が現れた。すると裏江川から人の声がしてこう言った。ガブリエル、幻をこの人に説明せよ。彼が私の立っているところに近づいてきたので、私は恐れてひれ伏した。彼は私に言った。人の子よ、この幻は終わりの時に関するものだということを悟りなさい。彼がこう話している間、私は気を失って地に倒れたが、彼は私を捕らえて立ち上がらせ、こう言った。見よ、この怒りの時の終わりに何が起こるかをお前に示そう。定められた時には終わりがある。お前の見た二本の角のある子羊は、メディアとペルシアの王である。また、あの毛深い親木はギリシャの王である。その額の大きな角は第一の王だ。その角が折れて、代わりに四本の角が生えたが、それはこの国からそれほどの力を持たない四つの国が立つということである。四つの国の終わりに、その罪悪の極みとして、高慢で狡猾な一人の王が起こる。自力によらず強大になり、驚くべき破壊を行い、欲しいままに振る舞い、力ある者、聖なる民を滅ぼす。最地にたけ、その手にかかればどんな悪巧みも成功し、おごり高ぶり平然として多くの人を滅ぼす。ついに最も大いなる君に敵対し、人の手によらずに滅ぼされる。この夜と朝の幻について、私の言うことは真実だ。しかしお前は見たことを秘密にしておきなさい。まだその日は遠い。私ダニエルは疲れ果てて何日か病気になっていた。その後起きて宮廷の務めに戻った。 しかしこの幻に呆然となり理解できずにいた。月に一度の幽霊拝では、旧約聖書のダニエル書を一章ずつ読み進めています。で、このダニエル書には、幻や夢を見たという場面が何度も登場してきます。聖書の最後に記されている、ヨハネの黙示録のように、黙示文学と呼ばれている、そういう書物です。で、それは幻や夢という形でしか伝えることができない、特別な事情が あったということです。ダニエル書においては、バビロン捕囚という、時代背景がありましたし、ヨハネによる黙示録においてはローマ帝国による激しい迫害がありました。伝えるべき福音の真理をまっすぐ伝えることができない。隠しておかないといけない。隠した仕方で伝えなければいけない。これは教会にとっても、伝道者にとっても、大きな試練であり、本当につらいことだと思います。けれども神様の言葉というのはどんな妨げがあったとしてもそこで止まってしまうことはありません。どのような状況にありましても神様の言葉は前に進んでいきます。キリストの福音というのは何者によっても縛られることなくいつも自由であり私どものもとに届けられるのです。夢や幻といったものは、いつも私どもが日常の中で見ている光景とは、随分かけ離れているところがあります。ですからその光景を見た者は圧倒され、恐れおののくということがよくあるんです。あるいはその幻の意味、夢の意味がわからない限り、不安からなかなか解き放たれない、そういうことがよく起こります。世の権力者である王も、そして夢を解く賜物が与えられていたダニエルでさえ恐れを抱きました。で、この第8章で幻を見ているのは先の第7章に引き続き、ダニエルです。で、第8章の一番最後27節を見ますと、私ダニエルは疲れ果てて何日か病気になっていた。この幻に呆然となり理解できずにいたとあります。見たことのないものを初めて見る、聞いたことのないものを初めて聞く。ダニエルは幻を通してそのような激しい経験をいたしました。疲れ果て病み倒れ伏すほどに神様に圧倒される、こういう経験というのはあまりするものではないと思います。いつもしているということではないかと思います。で、ここで見た幻は確かに恐ろしい部分もあるんですけれども、結論を先取りして申しますと神様の勝利が歌われているのです。で、そういう意味ではどうして疲れ果ててしまうんだろうか、病んでしまうんだろうかと不思議に思います。しかし冷静に考えてみますと神様の勝利を告げる喜びの知らせを本当に心から耳を傾けて聞くときに誰もが圧倒されるのではないでしょうか。人によっては程度や時間の差はあるかもしれませんが、身も心もボロボロになりながら、しかし神様の大きな御手によって捉えられている、そういう自分がいることに気づかされるということがよくあります。で、この第8章で、ダニエルが見た幻は、先の第7章と同じベルシャツァルがバビロンの王として支配していた時代でした。で、ダニエルが見た幻に登場するのは動物たちです。一匹はお羊、もう一匹は親ヤギです。最初のお羊は2本の角が生えていました。羊というのは明らかに弱い動物です。しかしこの幻の中で描かれているのはそうではありません。4節には、見ているとこのお羊は西、北、南に向かって突進し、これにかなう獣は一頭もなく、その力から救い出すものもなく、お羊は欲しいままにまた高慢に振る舞い高ぶったとあります。随分激しく勢いがある姿がここに描かれています。そして体の動きだけでなくて、その心においても高慢や高ぶりというふうに その罪に満ちた思いが描かれているんです。そしてさらにその上を行くのが後から登場する親木でした。お羊に向かって突進し、怒りに燃えた親木はお羊を地に投げ打ち踏みにじったというのです。このお羊は高慢に振る舞っていたお羊を倒すために使わされたものではありません。お羊以上に恐ろしく厄介な存在でありました。そのことが8節以下に記されています。そこを見ますと、天の四方に向かったとか、また11節には、天の万軍の長にまで力を伸ばし、その聖女を倒したとあるように、親木は神様に対して、そして神様を信じる者に対しても、敵対する世の力であるということです。お羊も親木もですね、これはただ、漠然とこの世の力のことを例えているのではなくて、20節、21節にはっきりと記されていますように、お羊というのはメディアと、ペルシアの王のことを指しています。そして親木はギリシャの王を指しています。このギリシャの王が強大な力を持ち、天におられる神に立ち向かう勢いで上り詰めようとするんです。そして地上においては、神の民にとって大事な聖女、つまり神殿ですけれども、それを破壊します。神の民が心を込めて捧げた供え物を亡き者にします。24節25節ではこう記されています。自力によらずに強大になり、驚くべき破壊を行い、欲しいままに振る舞い、力ある者、聖なる民を滅ぼす。祭地にたけ、その手にかかればどんな悪だくみも成功し、おごり高ぶり、平然として多くの人を滅ぼす。このような幻を見せられるというのは、神を信じる者たちにとりましては耐え難いことだと思います。それこそ身も心もボロボロになってしまうようなことでありましょう。そしてこのような世の権力者が神に作られた人間であることを忘れて、まるで獣のようになってしまう、そういうことはですね、この時代に限らず、どの時代においても起こってきた、悲惨な出来事でありました。幻に登場するのはお羊と親木です。力の上では親木の方が圧倒しているんですけれども、お羊親木ともにある共通点を持っています。それは2匹とも角を持っているということです。そしてこの幻の中で角というのは実に不気味な存在として描かれています。そしてこの角というのは明らかに力の象徴でもあります。最初のお羊は2本の長さが違った角を持っていました。親木はその額から際立った1本の角が生えていたといいます。親木はお羊の角を折り力を振る舞います。そのうち親木の角が折れてしまうんですけれども、再び4本の角が生えてきまして、その力を今度は天に向けようとするんです。その4本のうちの1本からさらに角が生え、非常に強大な力になったというんです。その力は神に歯向かおうとするほどに恐れを知らないものでありました。この力によって地上の神の民が苦しめられてきたのです。しかし王をはじめ世の権力者たちによって苦しめられるというのは、何も神様を信じている者たちだけの話ではないと思います。まだ神様のことを信じていない人たちを含めて、全ての人間たちが巻き込まれてきた、そういうところがあると思います。そういう意味では、権力者の力の象徴である角がおられること、それこそ動物の姿を取りながら、実は獣のような姿をしているものがですね、その持っている角が折られて、普通のお羊、普通の親木に戻ってくれることを願うものです。しかし人間は本当にそのことを願ってきたのかということなんです。角が持つ恐ろしさというものを知っていながら、あるいはその力によって、苦しめられるという経験をしながら、しかしまだ人は角が持っている力のようなものを求めて生きているということです。 角と角がぶつかればどういうことが起こるのか、私どもは長い歴史から学んできました。人を救うための力ではなく、人を破壊しようとする力と力がぶつかれば、当然そこに平和など生まれるはずはありません。しかしそれにもかかわらず、人はこの幻に出てくるお羊や親木が持つ不気味な力、強大な力を求めているということです。そのような破壊的な力、暴力的な力を求め、そのことによって全てをうまく解決してほしい、そういう願いや求めというものが、いつの時代のどの人間においてもその心の中に潜んでいるということなんです。まあ、それは武器をたくさん持って、まあ、軍事力を拡大するということもあるかもしれませんけれども、自分自身もまた力を持つものとなりたい、その力を持って誰かのうちに、誰かの上に立ちたい、自分もまた力を得て神のように、神以上の存在になることができればという思いが潜んでいるということです。では神様は何を私どもに求めておられるんでしょうか。神様は力そのものを、まあ、否定しておられるわけではないと思います。しかしそうだとしたら、どのような力が必要なんでしょうか。神様はどのような意味で力あるお方なのでしょうか。この幻を通して神様は何を伝えたいんでしょうか。ある説教者はこのようなことを言っているんです。神様はこの幻を通してユーモアというものを私たちに見せておられるんだ。ユーモアというものを私たちに見せておられる。で、神様から幻を見せられるとき、まあ、ダニエルがこのとき感じましたように、恐ろしいという思いを抱くことがあるかもしれません。そしてこの恐ろしさが消えるには、どうしても神様に勝利していただかないといけない。私どもはそう信じて、神の勝利を告げる、まあ、新しい幻を求めます。で、もちろんこのようにいつも神の力と勝利を求め、いやすでに勝利に預かっている恵みを覚えて歩んでいくことは大切なことだと思います。でも恐ろしいという思いを抱きながら、目をそらしたくなるような悲惨な現実においては、何の希望も見えないんでしょうか。つまり恐ろしい現実を圧倒する、そういう力を求める以外に、私どもの希望はないのかということなんです。まあ、このことを信仰的に考えることは、まあ、非常に重要だと思います。まあ、聖書を読みますと、罪や悪に打ち勝つ力、あるいは神様の、まあ、義、まあ、神様の正しさを激しく祈り求める、まあ、信仰者の姿を、まあ、たびたび見ることがあります。まあ、それは誰がどう考えても、この世界に神様の正しさ、神様の御心が貫かれていないように見える。だから今こそ、神よ、あなたが誠の神として力を発揮していただきたい、そのように叫ぶようにして、嘆くようにして祈るんです。そしてそのような祈りを神ご自身が求めておられる、そのこともまた事実であります。しかし一方で、心を上に向けるだけではなくて、心を下に向けることによって、つまり地上に起こっている現実をしっかりと見つめることによっても、確かに見えてくる信仰の事実、また希望があるんだ、そのことを神様はこの幻という形を通してダニエルに見せておられるのだと思います。で、具体的にどういうことかと申しますと、この幻に登場するお羊、また親木というのは、姿形こそ恐ろしい部分はありますけれども、しかしそれでも一匹の羊であり、ヤギに過ぎないんだということです。味方によれば、小さなか弱い動物たちが仲良く戯れているようにしか見えないということもあるのだと思います。角は持っているものの、普通の羊やヤギと違って、まあ、きれいに生えているわけではありません。角の長さもバラバラですし、おかしなところから角が生えています。これも恐ろしいというよりも、実に滑稽な姿かもしれません。神が見せてくださる幻には、恐ろしさと同時に、つい笑ってしまうような、そういう光景を見せてくださることがあるのだということです。 それは必ずしも幻や夢の中だけではなくて、現実に見えている悲惨な光景の中においても、まあ、言えることだと思います。恐ろしいことを恐ろしいこととして、悲しいことを悲しいこととして、しっかりと見つめ受け入れることも確かに大事なことです。そこで笑ってしまったならば、なんて不謹慎な人だ、そう咎められることでありましょう。もちろんそれは笑って馬鹿にするとか、笑って現実をごまかすということではありません。けれども神様が与える幻、ユーモアの中で笑うことが許され、そしてもう一度神様に希望を託し、地に足をつけて信仰の旅路を続けていく、そういうことができるんだということです。そして私どもにユーモアを与える神様ご自身もまた笑っておられるお方であるということです。旧約聖書の詩篇第2編の4節以下にこういう御言葉があります。天を王座とする方は笑い、主は彼らをあざけり、憤って恐怖に落とし、怒って彼らに宣言される。聖なる山シオンで私は自ら王を即位させた。天を王座とする方は笑い、そのように詩編の詩人は歌います。この詩編第2編というのは、地上にいる王たちが主に逆らっている、そういう罪の現実が背景にあるんです。しかし神は天の上からご覧になって、そのことを笑っておられるんだというんです。誠の王は神ご自身であり、そして地上においても誠の王を私は即位させるんだ、そのように笑いながら告げておられるんです。だから私とまあ心を天に向けます。そしてこの地上にも心を向けることができるんです。どこにおいても誠の王である神様がいてくださり、それゆえに勝利を見出すことができます。強大な力を持ち、神の民をも迫害したギリシャ帝国の王ですが、24節の冒頭を見ますと、自力によらず強大になりとあります。この王様の名前はアンティコスと呼ばれる人物だったと言われています。聖書は、王は自分の力によって、強くなったのではないと言うんです。で、何が言いたいかと申しますと、結局王は無力だということなんです。恐ろしくひどいことをしているかもしれない、けれども彼には力はないんだ、彼もまた神の支配の中にあるのだということです。そして25節の終わりには、人の手によらずに滅ぼされるとあります。人以外の手、つまり神様の手によって滅ぼされるということです。そしてこの神様の御手というのは、私どもが生きるこの時代においても確かに働いています。なお存在し続ける罪と悪の力に打ち勝つために、神は今も働いておられるんです。それは先ほど紹介しました詩編第2編にありましたように、神様が地上に誠の王を立ててくださった、その出来事とも重なるんですが、ダニエル書第8章の文脈から理解いたしますと、15節ですね、あるいは16節に出てくるこのガブリエルという存在に注目することができます。16節ですね、このガブリエルという人が出てきます。このガブリエルというのは、どこかで聞いたことがあるかもしれませんけれども、クリスマスの時に登場したあの天使ガブリエルのことです。で、このガブリエルはマリアにこの受胎告知をするその場面でこのようなことを申しました。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることはない。また主イエスよりも半年ほど先に生まれた 洗礼者ヨハネがいますけれども、その父はザカリアという人でした。このザカリアもまたクリスマスの時にこのような賛美を歌っています。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。ルカ福音書の1章68節69節です。ザカリアは歌うんです。我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされたと。ここに角という言葉が登場いたします。しかしダニエル書に登場してきますお羊や親木の角とは違います。人々を苦しめ神のような存在になろうとする恐ろしい力のことではありません。罪と悪の力によって苦しめられているそのような者たちを救い勝利へと導く力です。そのために神様は一人子イエス・キリストをこの世界に使わせてくださいました。羊やヤギを食い尽くそうとする獰猛な動物としてではなくて、神の子羊としてこのように使わせてくださいました。シエスがこの世界にお生まれになったときに、シエスは馬小屋の貝羽桶に寝かされましたけれども、そのことが明らかにしていますように、誰の目にもはっきりと分かるそのような形でこの地上に来られたわけではないということです。やがてシエスは十字架に向かう道を歩まれますが、この十字架の中に神の救いの力を見ることも、これは信仰なしには難しい話であります。しかし私どもはかつてこの地上に立ち、今も信仰の目を通して見させていただいているキリストの十字架の中に、はっきりと神の救いがある、私の救いがある、そのことを見てまた信じることが許されています。でキリストの勝利に連なる私たち教会もまた、神の子羊であるキリストに結ばれて歩みを重ねていきます。それは幻の中に登場いたしましたお羊や親木の角によって攻撃されるということもあるかもしれません。角で疲れ痛みを覚えるということもあるかもしれません。しかしたとえ肉体の命を奪うことができたとしても、魂までを支配することはできないんです。そしてダニエルがここで見た幻は、17節にありますように、この幻は終わりの時に関するものだということを悟らなければならないということです。でここで言われている終わりの日というのは、いわゆるキリストが再び来られる、再臨の時ではなくて、この時民を苦しめていました、ギリシャ帝国の治世が終わる、その終わりの時を指す言葉です。しかしキリストの再臨の時もまた、力ある王は誠の神ただお一人だけである、そのことが明らかになる時です。ですから一つの時代が終わるだけではなくて、この世界が終わりの時を迎え、神の救いが完成する日を、今日の私どもは待ち望みながら生きるんです。その時誰にも邪魔されることなく、聖女に安心して集い、神様を心から礼拝することができます。終わりの日には14節にありますように、破壊された聖女もあるべき状態に戻るのです。聖女に立って神を礼拝するとき、私どももまた心が元の状態に戻り、健やかに歩むことができます。そして聖女というのは、今日でいうこの地上にある教会のことでもあると思います。世の荒波の中で私どもも困難や苦しみを覚え、時に世の流れに巻き込まれそうになることもあるかもしれません。しかし主の日ごとにここに集って礼拝を捧げます。ここに私どもの力の源があるからです。さて最後の27節にこう記されていました。私ダニエルは疲れ果てて何日か病気になっていた。その後起きて宮廷の務めに戻った。 しかしこの幻に呆然となり理解できずにいた。説教の最初にも少し触れましたけれども、とても不思議な終わり方をしています。幻を見てその意味を説明されてもすぐには分からなかったというんです。身も心も疲れ果て病さえ患いました。依然として呆然としているんです。しかし27節の真ん中に、その後起きて宮廷の務めに戻ったと一言記されていることに気づかされます。務めというのは、他の聖書の訳を見ますと、事務と訳されている、そういう言葉ですね。いわゆる事務仕事です。どんな内容の仕事であったのかは、具体的には分かりませんけれども、どちらかというとあまり目立たない、そういう仕事なんだと思います。誰の目にも明らかな何か大きな仕事をするとか、何年もかかるような大事業をする、そういうのではないんです。いつもの務め、いつもの事務仕事にダニエルは王宮から逃げ出すことなく、そこに戻って信仰者として与えられた仕事をですね、この異国の地で続けていったんです。終わりの時を自覚しながら、そこで希望を持ち、そこでいつもの仕事、小さな働きを、ダニエルは一生懸命続けたのではないでしょうか。このように疲れ果ててしまうような現実に囲まれても、なお日常の務めを怠ることなく続けていくことができるのは、神様の勝利を確信しているからです。再び主が来てくださることを信じることができるからです。天においても地においても、神様の恵み、また神様の力強さというのは満ち溢れています。その信仰の事実をまっすぐ見つめて、この一週間もなすべき務めに励みたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御心をいつも求めて歩むことができますように、あなたがお示しになる出来事を見るときに恐れを覚えることがあるかもしれません。しかし恐れおののきつつも、神様の偉大さを知り、皆を讃えることができるようにしてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。